Body。
東京 FM ベルクプレゼンツ日向坂46の余計なことまでやりましょう、始まりました。日向坂46の金村美久です。この番組は本当にどうでもいい余計なことをやったりしながら楽しくお送りしていくラジオです。ぜひ皆さんツイッターなどでハッシュタグ余計なことまでをつけてつぶやいてください。ということで金村です。お久しぶりです。今日は12月16日ということでですね、収録時点ではまだ先なのですが、明日明後日はひなくり2022が開催されます。イエーイ。はい、皆さんね、今回有明アリーナで初めて開催させていただくんですけれども、まあ私たち日向坂46のライブでも毎年恒例となりつつあるこのクリスマスライブひなくりなんですけど、やっぱりね、こういつも結構見どころはとか聞かれるんですよ。まあちょっと内容はまあね、あまり触れられないので、いつも通り恒例だなっていう感じだと、やっぱりメンバーがサンタさんにねなって、やっぱクリスマスだからそうやってみんなにこうプレゼントを届けに行くようなライブっていうのが、まあひなくりのね醍醐味。あと配信ライブがある、配信がねあるので、もしねチケット持ってないって人もお家で家族とか友達とかと見てくださったら嬉しいなと思います。今絶賛リハーサル中なんですけれども、なんだろう、リハーサルしてるんですけど、リハーサルしてる感じがまだありません。なんかなんか今回はなんかがっつりリハーサルってよりかは、いつもよりはシュンスンスンってや、いや腕が上がったから、もうそんなリハーサルなんて簡単になったと。いや違いますよ、違いますよ。まあ慣れはあると思いますけど、まあ楽しみにしてください。言えないから、これ以上はぜひね開けといてください、予定をよろしくお願いします。それでね、年末本当にわたわたしてるんですよ、私たち。あ、紅白ね、紅白もね31日大晦日にありますし、なんか本当にね、いろいろなねイベントごとだったりそういうのが多いやっぱり時期だと思うんですけど、なんといっても外してほしくないのが、皆さんお分かりでしょうか、12月20日に発売される私のファースト写真集羅針盤でございます。はい、聞いてくださってる方のね、まあほぼほぼの方はね多分知っていただいてるかなとは思うんですが、まあ一応ちょっとねもう一回ご紹介しておきますとですね、私のファースト写真集が20日にね発売されるということでですね、まだねお話ししてないこといろいろあるような気がするんですね。もうまあ発表されてもう2ヶ月ぐらい経つんですけど、毎日のようにこう写真集のことを考えながらもうやっとここまで来たので、いやー本当に感慨深いです。撮影してたのが本当に1年以上前ぐらいなので、なんかずーっとこの1年間この写真集のことを考えながらこう生きてきたと言っても過言ではないので、ここでねやっと皆さんのね手元にね届くと思うとウキウキが止まりません。なぜこう羅針盤っていうね名前つけたのかなって皆さん疑問にね思われる方もいらっしゃるかなと思うんですが、いやなんかまあ写真集の内容もそうですし、なんかすごく今回の撮影を通してなんか自分なりに、あ、こっちの方向に進んでいきたいなというか、こういう写真が好きだなとか、なんかそういうこう私の中の、あ、これだっていうものが見つかった気がする、そういう写真集だなって思っていて、そういう意味も込めてですし、もう解釈はやっぱり自由なので、ぜひね皆さんに読んでいただいて、こういう意味だったのかなってこう推理していただくのも、まあまた一つ楽しみ方かなと思うので、かわいい、あ、ありがとうございます。そう、みんなかわいいって、メンバーにももうね見てもらって、もうすっすごく、ね、褒めてもらって、私はもうそれだけで満足ぐらいな気持ちです。牛尾紗理奈さんがこう伝えに来てくださって、本当に良かった、もう本当にすごいいい写真集、もう本当に良かった、もうすごいね精一杯その良かったとポイントを伝えてくださって、なんかそれぐらい伝わってるんだっていうのが分かったのがめちゃくちゃ嬉しかったな。そうですね、今回は初めて挑戦した水着とかランジェリーのシーンもあるんですけど、まあなんかそうね、叩かれますよ。 叩かれますよ大丈夫そうあるんですけど、なんかまあ一冊こうざーっと流して読んだら本当いろんな感想違うと思うんですよね、みんな感想がそれぞれ。だからこそちょっと面白いなと思うんですけど、あ点数ね、あ写真集のインタビューはなんか毎回あるじゃないですか、恒例の写真集に点数つけるな、なんかもう本当に分かんなくて、その時もう出せる最高のね点数が無料対数しかなかったからそう言っちゃったんですけど、なんかね、あそうそう無限無限無限です、無限いやなんか本当適当に言ってるわけじゃなくて、いや本当にこの上ない写真集なので、もうそれ以上の言葉がちょっと見つからなかったっていうだけですね。あとなんだっけ、あ写真集エピソードなんですけど、やっぱり私お寿司って呼ばれてるだけあっていっぱい食べた美味しいものをで、うん、そして食べてるところをいっぱい撮ったんですよ。あそうそうそう、小樽のお寿司も食べましたし、そう京都で京都の料理、京都のちょっとおばんざいみたいな食べたりとか、いや本当に毎回毎回それの様子を撮影してたんですよ。でも私気づいたんです、あの食べられてるところを撮られるのが苦手
え
ってことに、あのなんて言うんですかね、みんな分かる人は分かると思うんですけど、なんか緊張しませんか、こうカメラも無理、なんかやっぱり食事とか睡眠とか自分のこうさ一番こう、あなんて、あそう素のもう今食べることに集中するみたいな、寝ることに集中するみたいな、そのところをこう取られてるっていう第三者目線のね目を考えると、なんかすごくあ気をつけなきゃみたい な気持ちがね勝ってしまって、得意そうだけど、いやいやいや私気づいたんです、私も得意かなって思ったんですけど、なんか食べてるところとかなんか見られるのがすごくなんか恥ずかしいというか、だからねなかなかいっぱい撮ったんですけど毎回慣れなかったですね。あと慣れなかったのは、その SNS とかの動画上がってると思うんですけど、デートしてる雰囲気で動画撮ってねみたいなのがあるんですね。そうよくあると思うんですけど、まあ、アイドルをしてたらそういうよくあることだと思うんですけど、やっぱねすっごい下手なんかもうちょっとこうナチュラルにやってみたいな言われたんですけどなんか演技指導入ってるそうなんか写真集撮りに来てるんですけどそういう、まあ、SNS 関連だって動画も結構撮ってるので、そうそこでね演技力というかリアルデートしてるよみたいな、そういうね感じ難しいなって思いました。ぜひねちょっと教えてくださいやり方をはい、ということでですね、まあ本当にいろいろねあるんですけど、そういう情報などは、ツイッターアカウントがありまして、アットマークミクアンダーバーファーストブック、はい、そしてインスタも同じくミクアンダーバーファーストブック、ぜひ検索してみてください。そして私のねインスタの方にもねオフショットなど載っけてますので、そう毎日ねカウントダウンもねやってるんです。私もそう40日前から始めて、自分で結構自分を追い詰めててだんだんもうあオフショットがもうないない頑張るぞって思ってる頃だと思いますね。うん、あれ大変で、そうですね、自分でなんかわかんないけど40日から始めちゃったから40個やんなきゃと思って、いやなんとかねこう削りながら、はい、今多分やってると思うので、ぜひねそちらの方もチェックしていただけたらなと思います。ということでオープニングはこの辺にして、まずは私の最近ハマってるドラマの曲を流したいと思います。それでは宇多田ヒカルさんでファーストラブ、ベルクプレゼンツ日向坂46の余計なことまでやりましょう。
この番組はベルクの提供でお送りします。
ここからは特別企画です。金村美久ファースト写真集発売記念余計な宣伝、パチパチパチパチ、はい、ちょっと立て続けにすみません、12月20日に発売される私金村美久の写真集で、発売まで残すところあと4日ということで、もうね本当にもうすぐですよ、すぐあと3回寝たらってことで、残りの4回寝たら、
はい、
4回寝たらでした。4回寝たらということで、今回リスナーの皆さんから残りの4日を写真集発売を盛り上げるためにこんなことをしますという宣言を送っていただきました。お、すごい。そんなことを宣言してもらってもいいんですか、私。ありがとうございます。ということで、余計なことまでファミリー総出で余計にミクティの初写真集を盛り上げていきます。嬉しい、ありがとうございます。本当に本当に本当にありがとうございます。いやー、もうね、本当に皆さんが存在してくれるだけでもう宣伝ではあるなと思ってるんですけど、さらにね、やってくれるんですか。ありがとうございます。皆さんの宣言を読ませていただきたいと思います。どん、茨城県の三輪車に乗れたさんからいただきました。ありがとうございます。ミクティ写真集発売改めておめでとうございます。本当に嬉しいです。ありがとう。僕はミクティの写真集発売を盛り上げるべく、この4日間毎日お寿司39貫食べ続けます。お、39貫の意味はおみく、ミクティの下の名前ミクを数字で表しました。お寿司はミクティの好物ということで、忙しいミクティに代わって応援の意味を込めて頑張ります。なるほど、いいですね。私も食べたいけどね。39貫って何皿だ。ああ、19皿ぐらい。結構あるよ。私も10皿で結構満足ぐらいだから、さらにその倍ぐらいってことでしょ。本当に大丈夫。まあでも言ったからにはやってもらうけどね。よし、頑張ってください。お寿司食べるの、ぜひそのなんか食べたお寿司の写真とかあったら教えてください。いいですね。はい、次行きたいと思います。神奈川県の3歳のサイさんからいただきました。ありがとうございます。ミクティ写真集発売おめでとう。ありがとうございます。僕は写真集発売を盛り上げるべく、この4日間で〇〇らしいよという時に〇〇らしんばんと言います。言うかな。おうおうおう、相手が認識しないレベルの小さい刺激を与えることで、人間の行動に大きな影響を与えることをサブリミナル効果と言います。これを利用していろんな人に潜在的に羅針盤という言葉をすり込み、本屋さんやネットで羅針盤が目に入った時に購入しやすくします。いやー、なんか秀逸なメールだな。なんかさ、もうこれ採用されるもんこれ。いやいやいや、いいよ。結構難しくないか。ヨガ結構目立つな。ラシンバン。無理じゃない。バンが強すぎる。バンの主張が強くない。何々らしいよ。何々ラシンバン。いや無理でしょ。バンがやばいよ。バンがやばい。まあね、バレたとしても、まあ私のそのラシンバンのプロモーションになるっていうことですよね。ああ、いいですね。ぜひね、その3歳のサイさんの周りのね、友達の人は、そのらしいよっていう言葉を使わせるようなね、あの会話をね、頑張ってください。ちょっとね、らしいよな、使うかな。何々らしいよ。あ、金村の写真集発売するらしい版。大丈夫かな、大丈夫かな。うん、ちょっと応援してる。うん、いいと思う。次いきます。大分県のサバイブキドさんからいただきました。ありがとうございます。お寿司の金村さん、こんばんは。こんばんは。羅針盤発売までの残りの4日間で毎日46回羅針盤についての良さをツイートしますの合計184ツイートをすることになりますが、余計なリスナーが協力すればすごいことになるかもしれませんね。すごい、46回羅針盤に、羅針盤って私の写真集のことかな。羅針盤って本当のあのコンパスの良さについてです。コンパスのいいところみたいなことじゃないですか。あ、違う違う。羅針盤、まあ各金村ミクについての良さ、あ、嬉しいですよ。これぜひね、あのハッシュタグなんかもつけてくれたらすごい盛り上がるんじゃないですか。ちょっといいですね。これ現実味がありますね、とっても。大変そうだけどな。46回でしょ、まあ、いけるか。あゆうえおとかになっちゃうよ。次いきます。宮城県のピポチャルさんからいただきました。ありがとうございます。金村さん、写真集発売おめでとうございます。ありがとうございます。私は写真集発売を盛り上げるべく、この4日間でおしゃれになります。おしゃれになった私が本屋で写真集を買うと、周りの人はあんなにおしゃな人が買う写真集気になる、あの写真集を買えば私もおしゃになれるのかしらと思うはずです、きっと。そしてその本屋にいる人は 金村さんの写真集を手に取るでしょう。おしゃのバイブル、羅針盤を私も魅力ながら盛り上げさせていただきます。あーでも、嬉しいですよ。嬉しい嬉しい。だって、私のこと知らない人って、こう、本屋さんで初見で、あ、これ誰の新しい写真集だみたいな、見ることになるじゃないですか。え、でもこれなーみたいな。その前に、こう、さっと現れたおしゃれな人、撮っていくわけですよ。あ、これ、持ったら、俺もあんな、かっこいい人になれるのかなって、思うんですよね。それで、つい、手に取って、レジへ持っていってしまう。こんなにおしゃれな宣伝方法ありますかね。いや、これはね、皆さんぜひ見習ってほしい。みんな、みんなでこうおしゃれをして、街に出て、本屋さんを回りましょう。そしたらね、すごいよ、多分。わ、羽村美久さんのファンってこんなにおしゃなんだな、って。つってね。ほん、はい、ありがとうございました。これ以上言うことはありません。まあ本当に思ってますよ。次行きたいと思います、山口県のもやもやスカイダイバーさんからいただきました。ありがとうございます。ミクティ写真集羅針盤発売おめでとう、私は写真集発売を盛り上げるべくこの4日間で文房具の試し書きコーナーのとこに自分へのクリスマスプレゼントにとってもおしゃな写真集羅針盤をぜひと書いて回ります。おー、なるほど。これは考えましたね。確かに、ちょうどね、本屋さんに文房具のね、ところついてるの多いよね。本屋さんと文房具のね、確かに。ツタヤとか、そうだね、確かにツタヤさんとか。でもダメだよ、これみんなさ、こう真似して書いたら、試し書きできなくなって、みんな、ここ、いっぱい羅針盤、羅針盤、羅針盤、羅針盤、羅針盤って書いたら、ちょっと迷惑になっちゃうから、まあ、一人書いてるなって思ったらやめましょう。うん。あ、もうここの店舗はもう羅針盤、通過済み。通過済み。うん。あ、そうそうそう。余計なことまでリスナーが、反抗をしましたっていう感じでね。もしね、そうそう。さらっとね、本当に。さらっと宣伝して。かな。まあ確かに、みんな一回は通るよね。あそこの試し書きコーナーに、こう、ちょっと落書きをするっていう。一回は確かに通るよね。続いて埼玉県のとっととトンダローさんからいただきました。ありがとうございます。ミクティ写真集発売おめでとう。ありがとうございます。ミクティの美しい姿を見ることができるのが今からとても楽しみです。僕は写真集発売を盛り上げるべく白いタンクトップを着たいと思います。え、なぜ白いタンクトップを着るかって、理由はこの言葉を大声で叫ぶためです。ミクティー。私がね、私が代読してるからね、叫ばなきゃいけなくなっちゃうよね。いやー、寒いよ。うん、寒いけど大丈夫かな。私さっきおしゃれに買ってほしいって言ったばっかなのにさ、ね、真反対だよね。おしゃれにしてほしい。おしゃれなタンクトップにする。うん、ダウンの下に。ダメだよ、ダウンの下に。怖いよ、怖い怖い怖い。外でやらないでくださいね、なるべくね。寒いし、怖がられちゃうから、なるべくお部屋の中で叫んでくださったら嬉しいです。カラオケとかね、叫んでもいい場所で叫んでくれたらね、どこかに届くかもしれないのでお願いします。さあラストです、千葉県のニーニーさんからいただきました。ありがとうございます。ミクティ写真集発売おめでとうございます。ありがとうございます。私は写真集発売を盛り上げるべくこの4日間で北海道、京都、和歌山、鹿児島県にふるさと納税をしようと思います。現実的、この時期だしね。ミクティの笑顔や真剣な表情などいろいろな表情が引き出せたのもそれらの撮影地の魅力もあってこそですよね。そんな魅力的な各地に感謝の気持ちを伝えたい。ミクティが見た景色をそのまま残してほしい。そしてあわよくば寄付金で金村ミクの写真集発売をもっと盛り上げてもらいたいと思っています。発売後に写真集のロケ地を見に行くのが楽しみです。ありがとうございます。確かにね、すごくお世話になりました。本当に、ロケーションとか考えてくださったね、方々とか、そのね、携わって皆さんにね、感謝を伝えるためにも、ふるさと納税はありかなと思います。みんなだって返礼品もらえるんですよ。 そういうウィンウィンじゃないですか。だから私もぜひしようかな。え、もう結構ふるさと納税ねやってる気がするので、北海道とかもたくさんありますよね。たくさん、何でもありますよ。最近ふるさと納税って本当何でもある。鹿児島も本当にお肉、フルーツね、フルーツいいですね。ちょっとお腹空いちゃった。今すっごいお腹空いてるのよ。いや、いいと思います。これはぜひやってみてください、皆さんも。ということで、みんな紹介された人ぜひこれ果たしてくださいね。今日もうこの電波に乗ってしまったのでもう覆すことはできませんよ。いやいや、でも本当に嬉しいです。あのね、この写真集をね一緒に盛り上げてくれるっていうこと自体がね、本当に本当に優しいし、ありがとうございますの気持ちでいっぱいです。
ベルクプレゼンツ、日向坂46の余計なことまでやりましょう。
続いてはこちらのコーナーです。余計なことまでリスナーが選ぶレコメンドソング。はい、こちら新コーナーとなります。いつもはね、私が勝手にねおしゃれな選曲をして3曲ね流すっていうコーナーがあるんですけど、それを今度は皆さんにやっていただこうというね企画でございます。いや、そう、リスナーさんの選曲聞きたいと確かに私前言ってたので嬉しいですし、なんか新しい音楽を聞いてない、自分からこう探しに行かないとあんまりこう情報が入ってこないじゃないですか、音楽って。だからぜひ皆さんから教えてもらおうという挑戦型企画でございます。はい、それでは行きたいと思います。まず1曲目いきますね。長野県10月よりの使者さんからいただきました。ありがとうございます。僕がミクティにおすすめしたい楽曲はヤイエルのハイウェイです。わあ、わあ、耳になんかパタパタ言ってる。パチャ、なんかドミノ倒れてる音しません？違う。はい、ということでこちらがですね、ボーカル、ドラム、サンプリング&コーラス、ビデオジョッキーの4名で構成される日本のアーティストです。宇宙人を意味するバンド名には国籍や性別というフィルターを取り除いて音楽そのものを聴いてほしいという思いが込められています。4年ぶりのリリースとなった新曲ハイウェイ、おすすめの理由はダンスミュージックのような規則的なビートの力強さと、どこか浮遊感のある美しいメロディーのギャップがたまらなく心地いいです。例えるなら、東京タワーの頂上から飛び降り、綺麗な都会の夜景を眺めながら、いつまでもどこまでも落ち続けていく幻想的な夢。そんな非現実感を味わえます。まあ確かに、今のとこですよね、多分。こう、フォーンって飛べたと。ああ、はいはいはいはいはい。結構気持ちがスーってなるかも。伝わるかな？本当伝え方が下手でごめんね。なんかいいですね。こういう曲そんなにあんま聞いとかないタイプだけど、なんかアニメとかで使われてそうかも。最近の、お、なんかすごいかっこいいアニメ。すごいかっこいいアニメ。2回言っちゃった。自分ではなかなかこう聞きに行かないかも、だからすごい嬉しいです。これを書きながら、まあ夜ですよね、やっぱ。これは朝じゃない、どう考えても。夜にこうスーンって、スーンってこう一人でスーンってしたい時とかいいかもですね。ですね。クールですね。かっこいいですね。はい、続いていきたいと思います。第2曲目は鹿児島県のランドセル勇者さんからいただきました。僕がミクティに紹介したい曲はペントハウスの恋に落ちたらです。おー、なるほど。ペントハウスさんは東大の音楽サークルで出会った6人組の高学歴バンドで、男女の爽やかなツインボーカルととにかくおしゃれな曲調が魅力ですが、この恋に落ちたらという曲が特に好きで、歌詞中にネットフリックスというフレーズが出てきたり、すごく今風な曲なのでぜひ聴いてほしいです。おー、なるほど。ちょっと聴いてみましょう。おしゃれー。これは朝昼ぐらいの、一日が始まる時に聴きたいぐらいのすごく明るい曲でいいですね。いや、でも声がすごい魅力的ですね、この方の。本当に最近ブレイクスなアーティスト。なんかでも私もペントハウスさんって聞いたことあるなーって気がしてたので、でも曲は初めて聞きました、今日。すごいいいですね。いや、これは注目ですね、ぜひ。いや、でもこれはすごいみんな好きだと思う。 あ、緑茶かさんみたいな。めっちゃわかります。声がすっごい爽やかで、耳にこうスンってこう入ってくるような声、いいですね。ピアノもいいわ。しかも東大、すごいですね。皆さんもぜひ聞いてみてください。ということで続いての曲いきたいと思います。神奈川県の小豆島のヒロさんからいただきました。僕がミクティにおすすめしたい曲はカリンのあなたに会いたいのにです。まったりとした歌声に心の声を解放するような強い歌詞がとても印象的なシンガーソングライターカリンさんの今年リリースされた楽曲です。特にこの曲は切なくて、どこか自分の気持ちともリンクする部分もあって、ミクティも好きなんじゃないかなと思います。そして僕自身、この曲とはラジオで出会いました。たまたまラジオから流れてきたこの曲に心打たれ、カリンさんが好きになりました。なるほど。いやー、わかりました。いいですね。なんかこれは夕方ぐらい時間帯で表す人、こうなんかちょうどね、日が夕暮れぐらいに聞きたい、こう落ち着いている感じと、このカリンさんの声がめちゃくちゃこう切なく可愛く、なんかキュンとするような曲ですね。あ、そうなんですか。これはじゃあこういうちょっと可愛らしい感じの曲だけど、他の曲もまたちょっと違った感じの方が多い。気になりますね。ぜひこれね、この小豆島のヒロさんがこうラジオで出会って、そのラジオで出会った曲をミクティとか、そして余計なリスナーさんにもね、届いてほしいということでおすすめしてくれました。はい、ということでこちらね、3曲ご紹介したんですけれども、皆さんいかがだったでしょうか。はい、私は聞いたことなかったです。全部すごい定番昔のソングというよりかは、これは今回はすごく最新の、ね、なんか最先端の音楽を教えてくれて、私もなかなかそこまでこう詳しくないので、こうやってね、皆さん詳しい人にね、教えてもらえるの、好きなね、アーティストさんとかね、皆さんそれぞれすごく愛をね、持ってると思うので、もちろんね、日向坂のね、曲も大好きですけど、いろんなね、曲を聴いて、そう、やっぱね、音楽楽しいですから、教えてくれたら嬉しいなって思います。
ベルクプレゼンツ、日向坂46の余計なことまでやりましょう。
ここまで金村美久がお送りしてきた東京 FM ベルクプレゼンツ日向坂46の余計なことまでやりましょう。エンディングのお時間となってしまいました。いやー、今回はね、本当に最後にね、音楽たくさん聴けてめちゃくちゃ楽しかったですし、またね、皆さんのね、いろんなジャンルの音楽ね、聴いてみたいので、これ金村絶対知らないだろうっていうやつでもいいし、これ金村好きそうってやつでもいいしね、またね、聴きたいなって思いました。またね、写真集の発売の、宣伝もたくさんしていただいて本当にありがとうございます。もうめちゃくちゃ嬉しいです。もうこれからね、あと4日間すぐですから、待っててくださいよ。ね、早く感想とかね、教えてほしいんですが、まあ、また来週ですかね。そして来週なんですけれどもね、スペシャルウィークなんですね。そう。そう、勘のいい皆さんはね、もうお気づきかなと思うんですが、素敵なプレゼントがあるかもしれません。はい、ということで、来週もよろしくね。以上、金村美久でした。バイバーイ。
ベルクプレゼンツ、日向坂46の余計なことまでやりましょう。
この番組はベルクの提供でお送りしました。ということで、今回も収録ありがとうございました。いやー、もう羅針盤羅針盤ってたくさん言って、だんだん羅針盤になりそうですいやいや、そう本当にそのぐらい、そう、羅針盤っていっぱい言ったと思う今回ね。もうみんなで脳内にすりつけてるから。はい、あ、なんかすごい普通歌が来ましたよ。埼玉県の刻みネギさんからいただきました。ありがとうございます。先日黒歴史バトルロワイヤルにて夢の国プロポーズで玉砕した内容で投稿し放送していただいたものです。はいはいはい、あ、前回のやつ説明しますね。当時ね、付き合ってた彼女にこうプロポーズしようとして、こうディズニーランドでね、ミステリーツアーっていうのがあるんですね、シンデレラ城の。それで最後に勇者として選ばれて、そう、敵を倒すとこうメダルがもらえるところ、まあ大体は子供が選ばれるところを、今日はこうあなたが勇者になってプロポーズするということで協力していただいて、 こう、そう、皆さんね、もうメダルをもらったんですよ。そしてこの勇者様、実はもう一つ大きな使命があるんですと、公開プロポーズのね、お膳立てをしてしまい、その後に彼女からの返事が少し考えたいというね、ね、微妙な雰囲気に、ね、なったというお便りをくれた人です。放送中、お寿司ちゃんも結果がどうだったのか気にしてくださりありがとうございます。その後ですが、当時の彼女とはお別れしてしまいました。寒い日が続きますが、スタッフの方々もお寿司ちゃんもお体にご自愛ください。そっか。それが原因なんですかね。それだったら結構が悲しいよね。いやー、いやでもね、もうこんなすぐ寒い日が続きますからって書いてくるようだから、あんまりね、ほりはほりは聞かないですけど。はい。まあ、そういう時もね、人生、なんて言うんですかね、こう、タイミングで、というかなんかね、その日、うまくいってたかもしれないし、うまくいかなかったかもしれないし、本当にね、わかんないからさ。でも、それがあって、こう、今、さ、もし、ね、新しい、また、恋がね、見つかってたら、それは一歩前進だと思うから、うん、大丈夫だと思います。謎の励ましをしてしまいました。こんな、小娘に、ね、何を言ってんだっていう話ですが、いや、でも、すごくいいお便りでした。ありがとうございます。皆さんのね、そういう、なんていうんですかね、黒歴史を聞く回だったんですけど、それは。なかなかね、すごく興味深かったですね。神奈川県の3歳のサイさんからいただきました。ありがとうございます。以前、ひなちょいのアート会でメンバーが自由にエプロンに名前を書くとき、金村さんはミクティと書いていましたね。番組で決定したあだ名を使わないと作家さんに怒られるという趣旨の発言をしていて、隣にいた佐々木美玲さんもあの作家さんと大きくうなずいていました。金村さん、もはやミクティというあだ名を使わなきゃいけない脅迫概念に襲われていませんか？なるほど。いや、そんなことないですよ。ミクティって書くときは書きますよ。ミクティって呼んでくださる人もちらほらいます。だから、このときはちょっとこう面白おかしく言っただけであって、普段はこうどちらもミクティもお寿司も大事に、ストレスではない。ストレスではないです。勘違いしないでくださいよ。そんな、小野口さんのね、圧が怖いとかね。そんなわけはないじゃないですか。ね、皆さん。はい、大丈夫ですよ。ということでですね、来週スペシャルウィークなので、そちらもよろしくお願いします。また来週会おうね。バイバーイ。オーディー。